for Strength。 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の吾妻拓です。
こんにちは、ラジオ日経の辻瑠奈です。さて、週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。吾妻編集長、今週のテーマは、
はい、前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半は SDGs、 廃棄物から価値を生む資生堂の新ブランドバームの狙いをお届けします。
SDGs という言葉、よく聞くようになりましたよね。
そうですね、まあ、もはやもう日本企業にとっても避けて通れない、その SDGs っていうのは持続可能な開発目標、と言われてますけども、まあ多くの企業は まだまだ手探りの状態なんですが、まあ、今回は SDGs をめぐる世界や市場の流れの中で、家具工場でこの余った木材をですね、容器に使った資生堂の新ブランドバームの立ち上げの狙いを紹介します。ぜひ最後までお聞きください。ウィークリートレンドキーワード、トレンドキーワード週刊日経トレンディクロストレンド、前半のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経クロストレンドの吾妻編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速いってみましょう。本日のキーワードは、
ソニーがアパレルでも活躍、注目の新素材トリポーラス。
ソニーが開発した炭素素材トリポーラス。このトリポーラスを使った繊維をアパレル大手の産業商会が今年2020年5月に発売した男性用衣類に採用しました。高い消臭・抗菌効果を発揮するこの素材の原料はもみ殻。当初はリチウムイオン電池の電極用素材として開発されましたが、ソニーがトリポーラスを開発した背景とは。ソニーというと家電とかゲームとかそんなイメージですけど、ね、お洋服の
、はい、まあ、素材ですけどね、
はい、
でまあこれ産業商会が、その素材を使って5月上旬に、発売しましたと。でこれまあイギリスの老舗ブランドである、あ、まあよく見ますけどマッキントッシュのですね、はい、セカンドラインでマッキントッシュフィロソフィーっていうのがありますけども、そこから T シャツとですねカーディガンが、出ています。でこの製品に使用された素材がトリポーラスファイバー、
はい、
まあ、ソニーの新素材ですね、これということで、
はい、
あのどんなもんか僕も見たかったんで、はい、これお借りしてきたんで、はい、ちょっと見てください。これですね、実物が
タオル生地っぽい感じの洋服ですけど、はい、触ってみていいですか。
あ、どうぞ、
はい、あ、タオル生地です ね、
タオルっぽい感じの手触り、こう結構なんか
パジャマとかにしてきたらすごい気持ちいい感じがします ね、汗とかもよく吸いそうな感じします、
ね、だからあのなんかいい感じの素材の、
はい、ジャージー素材とかによくありそうな感じですよね、は
い
は
い、なんか涼しげな感じもするような手触りというか、
はい、家着っていうかパジャマとか
で、ね、あ、そうですね、
よく着るような感じ、うん、なん
かね、あのすごい吸水性の良さそうなイメージの素材ですけれども、
はい、
まあ、トリポーラスファイバーっていうのは、まあ、レーヨンにソニーが開発した炭素材料であるトリポーラスを練り込んで繊維化したものだそうです。で、まあ、微細でですね複雑な穴を持つトリポーラスはですね、この汗の匂いですねの成分アンモニアなんかをですね吸着して、消臭効果を発揮すると。
やっぱりそうなんですね、
まあ、だからなんか吸着しそうっていう言い方もなんですけど、見た目からしてなんかそんな感じがしますよね。それでまあさらにその生乾き臭っていうのが、これモラクセラ菌っていうんですかね、
モラクセラ菌、
はい、っていうのが原因だそうですけれども、なんかに対してもですね繊維表面での増殖を抑える効果もある。
へえ、じゃあタオル生地だけど梅雨とかになっても匂わないって感じなんですね。
はい、あのなんかすごいいい感じですね、
いい感じですよね。この産業商会が採用した理由もこの優れた消臭抗菌効果が目当てだったということなんですね。
そうですね、
でもやっぱり最初にもお話ししたんですけど、ソニーがアパレルの分野ってなんか、
そうですね、イメージが全くね、はい、あれですけども、このトリポーラスっていうのは元はですねリチウムイオン電池 の電極用として開発された素材というふうにまあ説明ありましたけど、はい、これ1991年にですねソニーがリチウムイオン電池の製造を世界で初めてこれ事業化してます。で他にもバイオマスってこうまあ再生可能なですね生物由来の有機性資源の技術を活用した商品とかですね技術の開発なんかを行っているんですね。でこの2つの領域に共通する課題がバイオマスを原料としたリチウムイオン電池の高機能な電極素材を作ることだったということで、はい、その電極素材としてソニーはたくさんのこの穴ですねがある性質の炭素素材に着目したということで、炭素素材はですねこれつまり炭っていうか炭なんですよね、はい、でまあ例えば脱臭剤なんかに使われるこう活性炭っていうのは、まあ、炭素素材の表面に開いた微細な穴にですね匂いの物質が吸着されることでこう消臭効果を発揮するということで、これトリポーラスの開発を始めた当時ですね、まあ、ソニーの研究所内では環境やですね医療といった新しい分野でのテーマ探索がまあブームだったそうなんです、
はい、
でそこでまあ変わった構造を持つ材料であれば、まあ、吸着 特性もまた異なるはずという仮説が立てられて環境や医療分野でその吸着能力を応用することに思い至ったということなんですね。
なんかすごい科学的なお話なんです ね難しい。でもソニーらしいとも言えますよね。
そうですね、まあ、ソニーはオープンイノベーションで、まあ、幅広い企業とトリポーラスの活用法を探っていったということなんで、まあ、水とかですね、まあ、空気の浄化フィルターとかですね、まあ、トリポーラスのさまざまな分野に向けた活用がですね見出されていく中でその繊維に練り込むというアイデアも生まれてきたということですね、
繊維に練り込むアイデアもっていうことは、はい、繊維以外のことも考えてるんですか？
そうですね、現在ですねこう浄水器とか浄水化分野では、こうトリポーラスウォーター、
水、
それから、うん、水ですね、それからエアフィルターなどの空気清浄分野だとトリポーラスエアーですかね。でさらに消臭浄化の特性を生かしたボディケア分野、これトリポーラスウォッシュ、そしてアパレル分野は、まあ、トリポーラスファイバーという名称で展開している
そうです。いろいろあるんですね、
はい、で他にはですねこうトリポーラスウォッシュとしてこう2019年3月からですね、まあ、ロート製薬のデオーっていうんですかね、
はい、
ブランドで、ボディウォッシュとかシャンプーが発売されています。
いろいろと幅が広いんです ね。では今後のソニーがアパレルでも活躍注目の新素材トリポーラスの予測は、
これですね、まあ、ソニーはそのファイバーやウォッシュに限らずに、まあ、今後多くのパートナーを募って、まあ多彩な商品開発を、まあ、推し進めていくということのようで、
はい、
これなんかいろいろまだねどうも仕込んでるっぽいの で、
ね、
これそのこの後、まあ、タイミング見ておそらくいろいろ発表されるんじゃないかなと思って私も楽しみにしていますので、まあ、今後こういう素材が今世の中に出てきて、まあ、もしかしたらこう洋服なんかでもねいろいろ別の展開なんかもあるのかもしれませんし、楽しみにしたいと思ってます、
はい
はい、
この洋服もなんか黒っぽい生地じゃないと今は難しいっていうことでしたけど、色の展開なんかも出るようになるかも。
色の展開もまあ、最初はね技術的には、まあ、技術があればもしかしたらそういう解決できるかもしれませんので、もしかしたら明るい素材のとかっていうのもあるのかな、
はい
はい、
楽しみに、
はい、またソニーさんに聞いてみたいと思いますけど、
はいはい、それでは後半は SDGs 廃棄物から価値を生む資生堂の新ブランドバウムの狙いを紹介します。
フロストレンド
週刊日経トレンディクロストレンド、後半は SDGs 廃棄物から価値を生む資生堂の新ブランドバームの狙いをお届けします。
今や日本企業にとって避けて通れない SDGs 持続可能な開発目標ですが、多くの企業はまだまだ手探りの状態です。今回は SDGs をめぐる世界や市場の流れの中で 家具工場で余った木材を容器に使った資生堂の新ブランドバウムの立ち上げの狙いを紹介します。吾妻編集長よろしくお願いします。
はい、この SDGs ですけども、まあ、これ国連サミットで2015年9月に採択された国際目標ということで、これ17のゴールと169のターゲットから構成されて、これ2030年までですねの達成を目指しているというものになります。
はいはい、私たちの生活様式や企業の生産活動に見直しをこう今迫られているようなキーワードになってますよね。はい、例えば話題になったのって海洋ごみとかマイクロプラスチックの問題、海辺でストローがこう、はい、たくさん届いてしまってるんだっていう話もいろいろありましたが、それから脱プラスチックの動きってあっという間に広がりましたよね。
そうですね、まあ、先月の7月1日かなにスーパーなどで、まあ、プラスチック製買い物袋の有料化が義務化されるのをされましたけれども、
はい、
まあ、それを見てもその SDGs っていうのが国内企業ともですね密接に関わっているということがわかると思います。
はい、
でこの SDGs について、まあ、企業はですねこう リスク対応という面だけでこう捉えるべきではないんですよね。で消費者のまあ共感を呼んで、まあ、ビジネスチャンスにこれなり得ますと。で、まあ、ある試算によればですね SDGs の1から17の目標ですね、でそれぞれの関連ビジネスのこれ世界市場規模なんですが70兆からですね800兆円に上るというような、まあ、大きなこれ実は市場なんで、まあ、これ企業としてはこうビジネスチャンスとしても無視できないということですね。
ただそうは言ってもこう企業側もどう取り組んだらいいか分かんないですよね。
そうなんですね、まあ、だからどこから始めればいいのという声方々でやっぱ聞きますんで、まあ、今回はそのあらゆる企業がですね関係する廃棄物をテーマに取り上げて、廃棄物を減らしたりとか、それから廃棄物から新たな価値を生み出したりという、まあ、知恵を絞る企業の取り組みを紹介していきたいと思います。はいはい、
それが廃棄物から価値を生む資生堂の新ブランドバームの狙いなんですね。
そうですね、で今年の3月に、資生堂が発表した新しいスキンケアブランドバームなんですけども、はい、27種類のラインナップのうちですね一部の商品の容器にこれ家具工場で余った木材を使っています。
バウムっていうのはもうそれ名前の通り木ってことなんですね。
そうですね、はい、木材を使った、まあ、一部のようですけども、
はい、
木材を使っていて
容器に木材を使っている
使っている。で、まあ、これ仮木家具のですというところのですね製造工程で出る、北海道とか東北地方で採れたオーク材のですね端材を化粧品の容器に活用したと、いうことで、
はい、
って言われても分かんないと思ったんで、はい、まあ持ってきました。今これ
実物
がですね、
もうおしゃれです。ここ今私の目の前にいろいろ並んでるんですね。クリームだとか、
はい、
ローションだとか、オイルだとか、香水だとか、あらゆるいろんな形の、パッケージ、丸いものもあれば四角いものもあるんですけど。はい、本当に高級な木材っていう感じがします。
そうですね、これなんか家に置いてあるだけでちょっとおしゃれな、はい、
すっごくおしゃれ、もう私これ自分で購入したいですもん、はい、全部じゃあちょっと
開けてみてもいいですか。
開けてもいい、
うん、どうぞ。
香水の匂い嗅いでみてもいいですか。
はいはい、
これ値段お伺いしたら結構
これ、ね、
いいお値段。
香水はバームオーデコロン 60ml で1万円ですね。
へえ、結構しますね。
はい、
いい香りです。でも1万円結構高価格帯の高級なラインの化粧品なのかなっていう印象を持ちました。
なんかちょっといい匂いがしてきました、
ね、すいません
結構いい匂いがしますね、
はい、高級な香りしますね、はい、入れ物全部が木材なのかと思ったんですけど、はい、カバーっていう感じで使われてるんですね。
そうですね、なんか容器というかね、新ブランドのバームが担うのは、まあ、資生堂のブランドポートフォリオの拡充ということで、まあ、これどういうことかっていうと、まあ、資生堂はですねプレステージとかコスメティクスとか、パーソナルケアとかですね、まあ、価格帯ごとに複数のブランドを設けて、まあ、多様な顧客ニーズに対応しようと、しているんですけれども、まあ、近年ですね、化粧品市場っていうのは細分化傾向に あって、まあ、大手企業とか中小企業の境なくですね、まあ、様々なブランドが割拠しているということで、まあ、ただその中でも伸びているのが、まあ、自然由来の原料っていうのを特徴とするこうナチュラルコスメ領域が伸びているようなんですね。
確かにもうパッケージからしてこの木材がナチュラル感を出してますよね、
うん、そうですね。その、まあ、合成着色料を使わずに製品のですね 90% 以上を自然由来の素材で作っているということで、開発段階ではですね、まあ、よりナチュラルな成分への特化も検討しましたが、まあ、それよりも重視したのが、まあ、シンプルとかミニマムといった価値観としてのナチュラルだったそうですね。
ライフスタイルとしてこうナチュラルであるっていうものがこれから流行っていくっていう風に資生堂は考えてるんですかね。
そうですね。そのブランドコンセプトは、まあ、樹木との共生ということで、まあ、実はこれ日本は、まあ、国土に占める森林の割合っていうのがフィンランドに次ぐ、まあ、世界第2位の森林大国ですけれども、はい、まあ、その日本の象徴的な資源としてこの樹木に着目してですね、まあ、樹木の貯水とか成長それから環境制御といった働きに、バームが提供したい価値やですねナチュラルというイメージを重ねたということですね。
はい、そういう樹木がブランドコンセプトっていう化粧品あんまりないですよね。
そうですね。これ、まあ、容器には本物の木材を使いたいと考えていたんですけども、まあ、容器を作るために新たに、まあ、木々をですね、伐採したのでは、まあ、バームのブランドコンセプトに反するということで、当初その間伐材ですね、あの間引いたあの樹木ですけども、まあ、間伐材を使うアイデアもあったんですが、まあ、資生堂のプレステージ商品に求めるこう品質面での折り合いがつけられそうになかったということで、まあ、そこで選んだのがその仮木家具 の端材だったということで、ですね、はい、
余ってる素材を使えばこう環境への負担も減らすことができるっていうことですよね。
そうですね。
でも木材って水回りに使うと大丈夫なのかなっていう不安なところもあるんですけど。
はいはい、まあ、もちろんそのバームは全ての容器にこう木材を使ってるわけではなくて、そのクレンジングやですねフェイスウォッシュハンドソープとかですねお風呂場などで使う商品の容器には、まあ、プラスチックやガラスを使って、木の年輪のグラフィックを描いてですね、まあ、描くことでそのブランドコンセプトを表現していると
あ大丈夫なんです ね、 ですね考えられていると
そうですね、うん、一部のそのプラスチック容器には植物由来のペットを配合したバイオペットっていうのをガラス容器にはリサイクルガラスをもちろん使っているということのようですね、
は
い、
このバームっていうのは容器以外にも何か SDGs に取り組みあるんですか？
ですね、まあ、店舗ではそのショッピングバッグではなくてですね、まあ、繰り返し使えるエコバッグを使っていて、ギフト用のパッケージですね、もう使い捨てではなくて使い終わった後に、まあ、ノートパソコンのケースなどに使える独自のギフトバッグを用意している。
先ほど
これも、はい、これちょっと今、
はい、吾妻編集長が実物を持ってきてくださった時にこれどうやって使うんだろうねってみんなで言ってて、ノートパソコンっぽいって言ってたのはそういうことだったんですね。
これまさにノートパソコン入っちゃう。
これに入れてプレゼントして後でパソコンを入れてまた使えるっていうことなんですね。
はい、
廃棄しないっていう SDGs へのこだわり、はい、価値観っていうのはこういうところにも現れてるんですね。
はい、まあ、それでもですね環境配慮とか、まあ、サステナビリティといった考えが、まあ、押し付けがましくならないように、コミュニケーションに気をつけているそうです。サステナブルであるがゆえにその品質やデザイン性を犠牲にしたいとかですね、まあ、不便や我慢を強いるものは、まあ、市場に残らないと、まあ、そうだと思いますよね。でまずはまあ使うことがかっこいいと感じてもらうための魅力を作ることが肝ということで、
はい、ヨーロッパとかあとアメリカでもそうだって聞きますけど、環境に配慮したものであることがこう何かを選ぶ時の選択肢の一つになるということですけど、日本だとまだそういうのが動機で購入には結びつかないんですかね。
そうまだね、日本だとその SDGs に対応してないブランドの商品は買わないみたいな、まあ、価値観を持つ消費者ってまだまだ少数派だとは思うんですけれども、はい、まあ、それでもその資生堂のブランドマネージャーによればですね、先陣を切って市場を牽引していきたいということで、このバームの主なターゲットっていうのは30代の男女、
はい、
まさにこれ辻さん世代、
そうですね、
ね、なんですけども、 この世代は サステナビリティやエシカルっていうのを自分ごと化する傾向にあると。そうですか、
はい、そうなんですね
判明しているそうです、はい、が、まあ、これによりですね年齢層が高くなるとブランドの価値観との親和性がまあ低くなるということでは、まあ、若い世代ほどですね環境などへの興味関心は高いんですが、まあ、30代より下の世代は、まあ、そもそも高価格帯の商品には手を出しにくいということみたいなんですけど、
確かに30代より下になると確かにこの価格帯は手を出せないかなっていう感じはしますね。
でも、まあ、まさに辻さんが、
そうですね、でもエシカル買いが私30代でできるかっていうと、うんうん、まだエシカル買いできないかもしれません
ただまあ、 そういうブランドイメージでこういうおしゃれな、はい、そのパッケージというかねがあれば実は
心は惹かれます、
ね、惹かれていくんじゃないかなという気もしますけどね、
はい
はい、
これからの時代のブランディングを考えるとマーケターもデザイナーも商品開発担当者も捨てない、利用していく、再利用していくっていうことは念頭に置かないといけないんですね。
そうですね、再利用とか本当にサステナブルって意識していかないとそれこそ物が買ってもらえない時代がやってくるんじゃないかなと僕自身も思います、はい、
はい、私も時代に価値観をこう合わせていかないとななんて思った今日一日でした、はい、週刊日経トレンディクロストレンド、今週は SDGs 廃棄物から価値を生む資生堂の新ブランドバウムの狙いをお届けしました。クロストレンドグッサンズチェック、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経トレンディ編集部のグッさんにお話を伺いたいと思います。コロナ対策でマイクロソフト Teams を使っての出演となります。グッさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてお願いします。今日はですねお気に入り商品を持ってきてちょうだいということで、今日はグッさん何をご紹介いただけるんでしょうか
はい、今すごい流行ってるスマホゲームになるんですけど、はい、ディズニーツイステッドワンダーランドというアプリを紹介したいなと思っています、はい、
ディズニーツイステッドワンダーランド詳しく教えてください。
はい、何のことやらという感じだと思うんですけどまあ、いわゆるほとんど課金もしないで結構楽しめるスマホゲームになってるんですけど、はい、まあ、いろいろ例えばパズドラとかモンストとかいろいろスマホゲームあるかと思うんですが、結構これはディズニーがもう全面的に協力してやっているっていうのがすごい大きな特徴かなと思っておりまして、はい、ディズニーの人気のある悪役のことをヴィランズっていう風に言うんですけど、うん、そのヴィランズのキャラクターをイメージしたのがゲーム内に登場してくるんですね、うん、でそのゲームのストーリーもなんか学園ものみたいな感じにはなってるんですけど、はい、その進んでいくお話が結構そのディズニーの例えば不思議の国のアリスとかそういった有名な作品とリンクするようになっていて、で私もあんまりスマホゲーム今までやってこなかったんですけど、初心者でも結構ストーリーとかに入り込みやすいようなものになってます、
はい、
でこれどんな感じなのかっていうのがすごい難しいと思うんですけど、うん、
まだちょっとイメージが湧ききってないです。
そうですよね、イメージわかんないですよね。難しいんですけど、なんかパラレルワールドに主人公がなぜか行ってしまうっていうところから始まるんですよ、
はい、
でそこがそのディズニーの世界観をイメージした、魔法が使える学校みたいな感じになってるんですけど、そこに出てくるキャラクターとかあとその背景だったりストーリーだったりっていうのをクロステジっていう人気の漫画があるんですけど、その原作者の方がそのキャラクターのデザインだったりっていうのを全部担当されていて、その絵の綺麗さだったりとかストーリーだったりとかそういったところがすごい女性のファンの方に受けているゲームになってるんですね。でそのゲーム自体は普通にリズムゲームの要素とあとちょっとバトルの要素もあるんですけど、 多分そこのゲーム自体の要素というよりはストーリーだったりとか絵のところが受けてて、すごい今コラボ商品とかもいろいろ出てるんですけど、もう全体がすごい売れ行きを見せている、すごい勢いのあるゲームになってます。
ちょっと私たち時代についていけてなくて気の利いたコメント言えないんですけどどうしましょう。
言えないんですけど、どのぐらい利用者は何、あの一人でやるものなんですか、ネットワーク通じてこう。
あ、基本は一人でやるものなんですけど、うん、例えば今他に流行ってるもあのゲームだと集まれ動物の森とかあると思うんですけど、はいはい、なんかあれは多分みんなでも一緒に遊べるものじゃないですか、うん、一つの島に友達と一緒に行ってとか、うん、はい、そこまでの協力体制はないんですけど、人によって手持ちのキャラクターが違うんですよ。例えば私はくじ運がないので全然強いキャラが来ないんですけど、すごいその強いキャラを課金とかをしていっぱい集めてる人とかがいるんですね。で友達が持ってるとそのキャラを自分のバトルに参加させたりっていうことはできます。
へ
え。なんかでも実際お金もかかりそうな。
そうですね、課金なしとは言ってましたけどね
私は今のところ無課金でやってます。
うっさー、無課金で楽しみ続けてるんですね、
はいはい、お金はかけないでいようと思って、
はい、なんかでも半年後ぐらいに今年を振り返るってなった時にこのゲームがすごい流行ってたりして、あの時私たちポカーンとして聞いてましたねみたいなそんな感じになりそうですね、はい、ということで、はい、
スマホゲームって基本的にあの 2.5 次元ミュージカルとかにどんどんあの展開していくんですよ。あとアニメとかで、多分これがあの使われている声優さんたちが 2.5 次元ミュージカルの出身の方がすごい多いらしくて、これからそういう展開もあったらもっと爆発的に火がつくんじゃないかなと今思ってるところです。
はい、それではこのディズニーツイステッドワンダーランドのホニャララ度10点満点でお願いします。
くじ運を上げたい度10でお願いします
強い仲間を集めてもっと楽しみたいっていうことですね
そうですね、私悪すぎて今一番強いのが1人しかいないのでもうちょっと増やしたいなと思って
ぐっさんのくじ運が良くなるといいななんて思いながら今日は、ディズニーツイステッドワンダーランドご紹介いただきました。ぐっさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
クロストレンド、今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。日経クロストレンドでは SDGs 廃棄物から価値を生む全10回の連載が掲載されています。ぜひチェックしてください。吾妻編集長のおすすめの記事は、
はい、あのこれ結構面白いやっぱり取り組みが多くてですね、あの食品ロスだったりそのゴミから実はこう洋服作ったりとかですね、まあ、その売れ残りをデザインに生かしたりとか、これ、まあ、例えばビニール傘をカバンにしたりとか、こういろんなことがあのもう世の中で始まっているので、ぜひあの参考にしていただければっていうふうに読んでいただくと、なんか、はい、あの自社のね、あの自社でどういうふうにあの SDGs に対応すればっていう取っかかりにあのもしかしたらなるかもしれません、はい、ヒントになるかもしれません。
私は消費者として、はい、あのエシカル消費者のトレンドに乗っていきたいと思いました。
はい、そうですね、うん、週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週、お相手は日経クロストレンド編集長の吾妻拓斗、
ラジオ日経の辻るなでした。